では先生から、本日のテーマは神の思いは遥かに遠くというテーマで本日のメッセージをお願いいたします。
皆さんこんばんは。こんばんは。本当に、このようなものを読んでいただいて心から感謝しています。ご紹介していただきましたが、アメリカサンディエゴから来ました。ある意味合衆国の一番西の端っこの町です。何名の方かお話ししてサンディエゴに行かれた方いると聞きましたけれども、必ず出てくるのがサンディエゴズーに行ったっていう話で、パンダを見たっていう方もいましたが、動物園から3分ぐらいのところに教会ありますので、ぜひ今度来られたら必ず、動物園行ったら必ず、動物園には必ず行くと思いますので、動物園かシーワールドか、そのあたりがもうサンディエゴの定番ですから、来られたらどうぞ、お立ち寄りください。聖書の中に偶然という言葉がないように、こうして、皆さんにこの日に、お会いできたのもこれは、必然であったんじゃないかなと思っています。3日間ですけれども、よろしくお願いいたします。西堀先生に声をかけていただきまして、西堀先生また奥様のりこ先生は、私の大先輩に、当たります。東京聖書学院、卒業してます。東村山にあるところでですね、でちょっとですね世代がずれるんですね。ずれるっていうか一緒に何かして遊ぼうというような、枠内にいない年齢でありましてちょっと複雑ですけれども、ですからどういうことかと言いますと、私のがまあ言いますと下、年もちろん年下なんですが、私たちが缶蹴りをしてたら先生たちはもうそんなのはやらないで、次のステップの遊びをしているという、だからいつも遠くからお兄ちゃんっていうような感じで見ているような、本当そういう意味で今日もお話してましたけれど、もう本当私たち小学生幼稚園ぐらいの時からお互い知っているようなそんな間柄であります。で、東京聖書学院というところで3年間寮生活を私たちは取りましたので、まさしく同じ、まあ時期は違いますけれども同じ釜の飯、また同じ空気っていうかですね、霊的な空気の中でそれぞれ訓練されましたので、アメリカにはいろんな牧師がいるんですけれども、本当に先生とかのりこ先生に会いますと、なんか鮭がですね川の匂いで自分の川戻ってくるように、なんか本当にその同じ源流を知ってらっしゃるっていうようなことが肌で感じて、私自身も本当に嬉しいな、後輩として本当になんか癒されるというか安らぐというかですね、本当にそんな気持ちで昨晩も、今日もお交わりを持たせていただいておりました。で、このように皆さんにお会いできて感謝しています。立石兄弟家族も、うちの教会で先生がまず、紹介のお電話くださって、そして私たちの教会ともに礼拝を捧げていること、本当に感謝しております。今回のこの、収容会のためにどんなことをお話したらいいでしょうかと先生にもう昨年になりますが、お尋ねしましたところ、私が、先生が一番話したいことを話してくださいと言われまして、自由が与えられると結構自由っていうのは悩みなんですよね。こうしてくださいって言われた方が楽なんです。でも、自由が与えられて、じゃあ、何を話そうかなっていうことを、考えたわけであります。で、いろいろなことを考えてまして、で、一つですね、ここ最近、この数年私の心の中にあることっていうものが思い起こされました。それは別に隠すことじゃないんで、もう何でも明けっぴろげに話しますが、私は数年前、40というアラフォーって言いますけれども、40という年を超えまして、で、日本の平均寿命で言いますと、40っていうのは、ある意味、なんて言うんでしょうか、折り返し地点ですね、男性の場合は。で、サッカーというスポーツにハーフタイムがあるように、いわゆる、折り返し地点に立って、折り返していくということは、今度なんかこう、ちらちらとゴールも見えるような、もちろん自分の命というのは、 明日取られるものかもしれませんから分かりませんが、そのような一つの、なんていうんでしょうか、節目になるような年を越したんですね。で、おそらくここにいらっしゃる皆さんも、そのような年齢を通過してきた方が多いんじゃないかと思うんです。で、随分前っていう方もいるかもしれないし、いや、まだですっていう方もいるかもしれませんが、でですね、その時に、いろいろなことを自分の、まあ、反省っていうものを、こう、振り返りましたときに、いろいろなことが気づかされてきたんですね。で、どういうことかと言いますと、その当時というのは、どっぷりと、その自分の出来事とか、起きた事柄に、どっぷりとそのただ中にいたので、何も周りを見る余裕はなかったんですけども、それが嬉しいことであっても、悲しい辛いことであっても。でも、そういうものを、そのハーフタイム、人生のハーフタイムで振り返ったときに、何か一つ一つの出来事が、嬉しいことも悲しいことも、何か一本の線で結ばれてきてるんじゃないかということが、分かってきてるような気がしたんです。で、もちろん中には、これまでの歩みの中で、中には、まだわからないっていうものはあります。なんであれが起きたんだろうかというものは確かに今もあるんですけれど、でもその中でいろいろなことが示されてきた。で、そういうことを思いましたら、まあ自分、まあこれからいろいろお話しますけれども、自分の歩んできた道の中で、例えば遠回りとか、失敗とか、挫折とかというものも、今振り返ってみたら、実はそれも一つの線で結ばれて今日あるんだなっていうことがちょっと見えたんですね。で、こういうことを思いましてたときに、まあそれはもう10年も前になりますが、このニューヨークで起きました911の出来事とか、今年起きました3月11日の大震災の出来事。あのような、いわゆる私たちの想定外の出来事とか、そういうものに対しても、もちろんあのような出来事は人間というものが経験するにあんまりにも大きなことなので、それをその時とか10年、20年後にどういうものだったんだろうかということを把握するのは難しいと思うんですけれども、でもそういうことすらも、あるいはそれと等しいような個人的な様々な出来事も何か一つ線で結ばれてきているようなそんなものが感じるようになったんです。で、私たちここにいらっしゃる方、多くの方はクリスチャンであるかと思いますし、クリスチャンでない方もいるかと思うんですけれども、私たちが今回のこの収容会のテーマなんですけども、神の視点というもので、自分の人生というものを、もし眺めることができたら、これはなんと素晴らしいことじゃないかって思ったんですね。なぜなら私たちはいつも自分の目線で、自分の目の前の出来事に一生懸命取り組んでいて、それを上から見ることはできない。神の視点でもし自分の人生というものを見たら、きっとそこに何かの発見があるんじゃないかということを、感じたわけであります。で、ぜひ、この収容会で、皆さんに集中して考えていただきたいということは、皆さんのそれぞれの人生というものを、もう一度、こう、なんて言うんでしょうか。神様の視点、そこに立つことは決してできないんですけれども、もう一度その一つ一つの出来事等を見つめ直すような、そんな収容会になることができたらなと願っております。で、じゃあそういうことをどういうふうに私たちはまず見ていくことができるのかということ、もちろんそこで出てくるのがこの聖書という書物ですけれども、幸いなことにこの聖書に書かれている人たち、この聖書の中に生きている人間というのは、みんな現実に過去に生きた人たちですよね。今生きている人はいません。 過去に生きた私たちと同じような汗かいて働いて様々なことに向き合った人間たちの人生が書かれていて、幸いなことはその人生の始まりから終わりまで書かれている。ということは、私たちはこの2011年に生きていながら、その人たちの人生全部を見ることができる特権が与えられているってことなんですよね。で、それを見ていきますときに、ああ、神様というお方は、こういうお方なんだということが、分かってくるんじゃないかと思うんです。で、この収容会で特にフォーカスしてみたい人というのが、今も読んでいただきましたが、モーセという人なんです。で、モーセという人、皆さんの多くの方はご存知かと思いますけれども、ちょっとサマリーをお話しします。これは10回っていう映画だったり、あるいはディズニーで最近、プリンス・オブ・エジプトっていう映画でも流れたんで、聖書読んだことない人でも、モーセっていう人、見聞きしたことあるんじゃないかとも思うんですけれども、モーセという人は、その両親がエジプトに囚われた奴隷、ヘブル人でありました。その二人の間にこのモーセは生まれました。しかしその時のエジプトの王パロが、増え続けているその奴隷に脅威を感じて、エジプト全土のヘブルの子供たちを殺すようにという命令を出します。で、そのような中、このモーセは姉の知恵によって殺されることなく、それどころかこのエジプトの王室に引き渡されて、そこでエジプト最高の教育を受けたのであります。で、当時のエジプトっていうのは世界一の先進国でありまして、ピラミッドをはじめとする土木や、また天文学や、あるいは地質学、医学、この医学にあたってはもう当時のですね、遺跡を出して、遺骨なんか出てきますと、頭の頭蓋骨をくり抜いて、なんか脳の手術をしたような跡もあると言われております。で、また、世界最古の大学というのも、このエジプトのアレキサンドリアにあったと言われています。このエジプトで、モーセは学を積みました。で、そのことをですね、後に生きたステパノという人が、使徒行伝においてこう言っています。モーセは、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれた。あらゆる学問を教え込まれた。まあ、帝王学のようなものを彼は受けたのであります。で、このモーセっていうものが、じゃあその後どうなっていったかということ、そのことを切り込んでいきたいと思うんですけれども、今、読んでいただきました。このモーセは、エジプトでそのような、学を積んで、王室で育ったわけですが、彼は、今読んでいただきましたように、成長していって、そして40歳となったとき、40というのがこのモーセの一つの、キーワードになる、40年というのがキーワードになる年なんですけれども、もう青年とは言えない、ある意味人生経験もある程度して、かといって全てしたわけでもなく、でも体力もあり、いよいよこれからエジプトで体得した知識を生かして、王政に働こうというような時に、モーセはパロの前を逃れていったと、聖書は記しています。で、なぜそういうことが、起きたかと言いますと、ある日、自分の同胞たちがエジプト人によって激しい労働を課せられているのを見ました。で、彼はエジプトで学んでおりましたが、その中で、やはり彼の血というものはヘブルの血でありまして、その一人のヘブル人がエジプト人に撃たれているのを見た。で、彼はエジプトで育ちましたが、その光景を見ましたときに、その血がふつふつと燃えたのでありましょう。あたりを見回し、誰もいないのを見て、そのエジプト人を撃ち殺してしまいました。そしてその屍を砂の中に隠したのであります。その翌日、モーセが出て行きますと、今度は二人の同胞、同じ仲間たちが互いに争っている。彼はその二人のために思い、その仲裁に当たろうとしました。しかしその一人が言いました。誰があなたを立てて我々の司、また裁判人としたのですか。 エジプト人を殺したように、エジプト人を殺したように、あなたは私を殺そうと思うのですか。それを聞いてモーセはどうしたか。ちょっとこの前のごめんなさい、あれがないんで、その場面がここにはないですけれども、そう言われたときにモーセはどういう感情を持ったか。その時に聖書はモーセは恐れたって書いてあるんですね。モーセは恐れた。あんなに周りを見回して誰にも気づかれずに昨日の出来事であったのにもう知れ渡っている。しかも同胞の民を思ってしたことなのに、同じ同胞の民からこの言葉を聞いた。そして彼が恐れたように、エジプトの当時の王パロはこれを聞いてモーセを殺そうとしました。モーセはパロの殺害を逃れて、そしてミディアンの地へと逃れていくのであります。そしてそのところからがここですけれども、ミディアンの地としか書かれていません。しかしそこはエジプトの都会の喧騒を何にも感じない、何もない荒野でありました。そこにモーセは、エジプトで手に入れることができたであろう、すべてのものを残して逃れていました、いきました。そしてそのところで不思議な導きの中、チッポラという一人の女性と会い、彼女がモーセの妻となる。この二人には一人の男の子が与えられ、その子にゲルショムという名前が付けられ、それの意味は、私は外国に寄留者となっているという意味をそのところに付けました。先ほど申し上げましたように、モーセがエジプト人を撃って逃亡した時の年齢は40歳であります。で、それから40年間、次の40年間、今度は彼は何にもないミディアンの荒野で自分で言っているように寄留者となりました。皆さん、40歳の頃、このモーセが同胞への思いからエジプト人を撃ったとき、彼の腕力とこの知力というものはまさしくおそらく人生で一番充実していたんだと思います。しかし一番充実していたときに、彼は何にもないミディアンの荒野に逃亡した。2月に私はイスラエルをちょっとこう旅をしてきたんですね。で、本当に今回かねてから願って一人旅で車借りていろいろ荒野とかも走ったんですけれども、ちょっとこのモーセが逃げた荒野っていうのは、イスラエルの荒野とは場所は違うんですけど、大体荒野なんだから同じなんじゃないかなと想像します。で、このあのあたりのですね、いわゆるミドイーストと言われるような地域の荒野っていうのは、もう半端じゃない荒野っていうのを肌で私も感じました。サンディエゴも荒野の地でですね、ここに来たら、緑が先ほども先生おっしゃってました。眩しい、もうなんか肌がね、喜んでんですよ。もうドライなところでですね、うちの近所も山あるんですけども、木一本生えてないような山で、駆け登るとガラガラガラガラって、ラトルスネークが出てくるようなところでして、この森っていうのはもう私にとって、もう驚き、皆さんには何でもないのかもしれませんが、森と川に今もうえらく感動してるんですけども、イスラエルの荒野っていうものも、本当に何もない。で、何もないどころか、砂嵐っていうのがやってきてですね、もう口の中までジャリジャリしていくような、そんな荒野でした。そのところに、モーセは40歳から80歳になるまで、そのミディアンの荒野で、羊飼いとして生活をした。ということはどういうことかと言いますと、彼の人生のプライムタイムというのは、何にもないところで、過ごされていった時間だったのであります。物を失うならまだいいかもしれません。 なぜなら戻っていうのはまた手に入る可能性ありますから。でも何よりも私たちにとって、まあ悔しいと言いますか、どうしようもできないものは、この自分の大切な時間というものを失うことであります。私たちには どちらかというとその時その時でしかできないであろうこともありますし、まさしくその時にできないということで、その時にそれができなかったっていうようなことも私たちの生涯の中にはあると思うんです。過去を振り返り、あの時ああしておけばよかったとか、こうしておけばよかったと悔やむほどに、寂しいことはありません。でもモーセは、そのような時間というもの、何にもないところで彼は過ごした。私たちにはモーセの一日というものは簡単に想像できると思うんです。朝まだ暗いうちに起きて、そして羊を連れ出して荒野に出ていく。どうやらこうやらわずかに生える緑の草を探して、そして羊を養う。さんさんと照りつける太陽の中、焼けつくようにモーセの肌にその太陽が照っている。そしてやがて真っ赤な太陽がまた何事もないようになかったかのように大地に沈んでいく。ある時は外で野宿、ある時は家に帰り、そんな毎日が一日、一月、一年、十年、そして40年経ちます。同時に灼熱の太陽で焼けた自分の体にはシワが増えてき、顎ひげにも白いものが混じってくる。息盛んにあのエジプト人の胸ぐらを掴んだ日というものが遠い昔のように思えてくる。それが彼のミディアンでの日々であったに違いないです。かつては民族解放の熱い思いがありました。エジプトという国の内部を見るにつき自分の果たすべきヘブル人としての使命もあったに違いない。エジプトの王宮にいた時には役人や兵士たちが彼の前にひざまずいた。しかし今彼の前にひざまずいているのは人間ではなくして羊です。羊の群れが彼の前にひざまずいている。かつては心熱く思いしていた思いはすべて遠い昔のことになってしまい、もうこのまま自分の人生、人知れずこの荒野で終わるんだろうと思ったに違いない。私たちも時にそう思うことがないでしょうか。一体この自分が今置かれている状況っていうのは何なんだろうか。この状況の中で自分は埋もれていくんだろうか。これは何ということなんだろうか。このことが自分の人生にとって一体何の益になるんだろうかっていうようなこと、考えたことないでしょうか。で、実は、ここまでお話ししてきたもの、それはすべて、私たち、人間の考えなんですね。私たちの頭の中で考えることなのであります。で、私たちは、その頭の中で考えたことで、一喜一憂している。もし、ここまでで終わるなら、モーセの生涯は、かつてのエジプトの王子が逃亡して荒野で人知れずその生涯を終えたということです。しかし私たちが信仰の目を持ってこの物事というものを見ていくときに私たちには到底思いも浮かばないことがこのモーセの40年に実はあったということが見出すことができるのであります。先にも触れましたようにモーセが苦しむ仲間を救うためにエジプト人を撃ったということが、12、13節に書かれています。そしてこのところにおいて私たちは、彼の同胞愛というものを知る。確かに彼はその心に熱い熱い思いを持っていた。しかし、その彼に対して向けられていた視線があった。何の視線か。それは、 神様の視点でした。この時のことをステパノは使徒行伝の7章23からこう記しています。40歳になった時、モーセは自分の兄弟であるイスラエル人たちのために尽くすことを思い立った。ところがその一人がいじめられているのを見てこれをかばい、虐待されているその人のために相手のエジプト人を撃って仕返しをした。彼は自分の手によって神が兄弟たちを救ってくださることをみんなが悟るものと思っていたが、実際はそれを悟らなかったのである。ここからわかることは、モーセは自分の手によって神が兄弟たちを救ってくださるということを願っていた。すっと読むと読み過ごしてしまうこのモーセの姿に、実は問題がありました。激しく怒り、自分の力によって問題を解決しようとしたかつての彼の姿。彼は思ったんです。自分ならば同胞の民を支え、自分ならば仲間を救うことができるだろうということを、ここでまたもう一つ、仲間も悟るだろうと思っていた。しかし、それは彼の思惑であり、その思惑は他の者たちには全く通じていませんでした。そこで彼はミディアンに逃れたんですね。どうぞ覚えてください。これから私たちは私たちの理解ではなく、今度は私たちの視点ではなく、神様の視点からこの出来事を見ていきます。二つの視点がある。はじめのうちは再起の機会を伺っていたモーセでしょう。しかしその機会は待てども暮らせどもやってこない。来る日も来る日も単調な毎日、日は昇り日は沈む。まさしく彼の人生、このまま暴虐の彼方に永遠に葬り去られるに違いないと彼は思ったに違いない。ビートたけしという人が面白いことを言っています。俺たちは所詮重力に支配されている。そうですよね。私たちはみんな、大統領であっても誰であっても重力に支配されている。すなわち地面にへばりついて生きていかなければならないんです。私たちの周りで宙を歩いている人はいないんですね。みんな地面にへばりついて生きていかないといけない。故に私たちの物事の見方も常に平面なのであります。少し角度を変えたり高いところから眺めれば眺めも違うのですが、しかし私たちは自分の人生というものを、人の人生というものを平面でしか捉えていない。しかし、たとえ私たちが重力に支配されていても、確かに空はある。野辺地天馬先生という先生が有名な言葉を言いましたよね。雲の上は常に晴天なり。昨日も入学空港降りるとき、雲がいっぱい入学を包んでいました。私たち下から見ると雲しか見えないんですけども、その雲は晴天なり。平面でいつも捉えている私たちには上がある。上から見ることができる私たちの人生というものもあるということ。それが神様の視点なのであります。整理したいと思います。モーセは生まれてから40歳までエジプトの王宮で暮らしました。そこで世界最高の学問と帝王学を学びました。そして荒野に逃れてそこで40年羊と暮らしました。創世記46章34節などを見ますとこう書いてある。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われる。エジプトの王のもとにいた もうその中で宮殿で生きていたものが、そのエジプト人が一番ただ嫌われるじゃなくて、忌み嫌われる羊を飼うものになった。エジプトの額を収めたものが、エジプトが一番嫌うことに40年を注ぐことになりました。その意味は何なんでしょうか。普通ならこれで人生は終わり。しかし私たちはこの彼が、この後、同胞の民数百万人を導かして、あの次の40年間、アラーノに逃れることを知っています。皆さんどう思います?この彼のミディアンの40年というのを皆さんどう捉えますか?どう評価しますか?何かそこにいいことがありましたかね?どうなんでしょうね。毎日同じことをして、毎日同じ光景を見るような、誰も自分のこと注目しないし、自分が得た学問はおそらく何にも役に立たない。なんかあのピラミッドの高さの計算とか彼できたのかもしれないですよね。数字の計算。そういうものが全く役に立たない40年。ただ羊がめいめいめいめい自分の周りにいる。一体この40年何だったんだろう。弱い羊を導く養うためには何が必要でしょうか。忍耐が必要です。モーセの性格はどういう性格だったか少し伺い知れるのは、彼は性急な性格であったに違いない。すなわち、もう何て言うんでしょうか、自分のうちのパッションから同胞の仲間が撃たれているようなところを撃つと、もう義勇心に燃えて相手を撃ち殺してしまうような、本当にパッション熱いけれどもすぐに何て言うんでしょうか、感情で動いていくような人間であった。でもその彼はこの40年ミディアンの荒野で羊と共に緩やかに歩んでいくということを学ばなければならない。これは必然ですね、羊飼いとして。で、それこそが実は、そのミディアンの荒野の後の40年イスラエルの民何百万と共に荒野で彼らを導くためには、絶対不可欠なことになりました。ご存知のように、あのイスラエルの民たちの固くなさ、まあ、右行けつでも左行くような、モーセ、リーダーモーセに必要なのは忍の一字であります。詩編の77章20節にこう書いてあります。あなたは、その民をモーセとアラーンの手によって羊の群れのように導かれた。羊の群れのようにイスラエルの民は導かなければ、彼らを導くことはできなかった。また民数記3章12節にモーセの最高の賛辞が書かれてますよね。モーセはこうであった。すべての人に勝って柔和であった。あのヘブル人の人たちの苦しんでるのを見て相手を打ち殺してしまったような、あの時の彼の姿には見えないような、自分の思うように動くことがない、数多くの草食動物、また自分の思うように動くことがないあの荒野での天候やら自然の様々な出来事の中で、そこで彼がこのようなキャラクターを自らに持つためには、その時は40年必要でありました。このようなものがなければ、彼の次の40年はなかったんですよね。モーセが40歳になるまでにエジプトで受けた帝王学の中に、このような学科はおそらく一つもなかったと思うんです。何でも自分が願うことができる、それが彼のエジプトの日々であったに違いない。無駄としか思えないミディアンの40年に培ったものがこのことでありました。羊の毛を刈って、加工し、毛布を作る、乳を絞る、 乳製品を製造する獣を剥いで天幕や上着を作る、肉を塩漬けして貯蔵する多民族との交渉、物々交換、その他の地理天候、風土、言葉と人情、これらは全部すべてエジプトでは学べないことでした。そして何よりも荒野の静寂の中で彼が誇っていたものは何だったんだろうか、自分が持っている力とは何だったんだ、どれほどのものだったんだろうか、そのことを彼が顧みる時間は十二分にありました。自分は何と無に等しいものか、あのエジプトでみんなが自分に頭を下げてたのは自分が王宮の王のもとにいるからじゃないか、でも今そんなものがなくなれば自分は何と無力なのか、初めて彼は神様と向き合っていたのでないでしょうか。おそらくこういうことは誰も気づかなかったでしょうし、モーセもその渦中にいた40年間気づかなかったと思うんですね。しかしこれが神様のご計画でした。神様の私たちに対するご計画というのはあまりにも高くて壮大で私たちにはつかみきれない。彼がミディアンの荒野で培ったことは、この彼の後の彼が何百万人ものイスラエルの民をエジプトから導き、また40年の間荒野を旅するために不可欠なことであった。彼はそんなこと気づかなかった。エジプトの机の上だけで学べることでこのことは成し遂げられなかった。じゃあエジプトでの日々は無駄だったんでしょうか。あの王宮で過ごした40年無駄でしたか。あれはなんかおまけみたいなもんだったんでしょうか。いいえ。あのエジプトから逃れるために、エジプトという国を、そのものを、またその王政の内部を知り尽くしたモーセだったからこそ、彼はエジプトと直に交渉できたに違いない。あのパロという王とですね、直に交渉できるっていうのは、やはりモーセが40年間王宮にいたからですよね。どこの骨ともわからない人間がパロと渡り合うことはできなかったはずです。すべての事柄の中には意味があり、神様の壮大なご計画、神の視点がそこにあった。私たちはあの有名な御言葉を思い起こします。ロマ書8章28節です。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っていると、ある通り。これはまた新改訳聖書ではこう書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が、ここを覚えてください。すべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っている。すべてのこと、モーセの王宮40年、荒野40年、その後の40年、すべてをことを神様が働かされて、そして、益としてくださる。皆さんこれいや、モーセっていうのは神様そんな風に素晴らしい視点で見ててくださったんだって一言のようにぜひ思わないでいただきたいんですね。ここで一言だと思っちゃったらもうそれで終わりです。私たちの信仰生涯っていうのは。このモーセの生涯は今を生きる皆さん一人一人にも語りかけてるんですね。で、ここから先は、ある意味私はボールを皆さんに投げるわけでありまして、皆さんがそれを受け止めるのかどうかは皆さん次第であります。でも本当にそういえば今日、あの牧師が、この御言葉にあるように、神はすべてのことを働かせて益としてくださると信じて、 また今日という日、明日という日を生きるならば、私たちの人生は素晴らしいものになると私は信じています。私たちが置かれている状況を見つめ、そして今も導いておられることが、いらっしゃる方がいる。もし私たちが何か自分が思い描いてもないような、モーセが思い描いてもいなかったようなところを通ったように、私たちが神様になぜですか？なぜこんなことが起きるんですか？というようなことを私たちは時に問いかけますが、なぜそういうことを問いかけるかというと、自分が思い描いてないからですよね。自分が思い描いていないから神様に問いかける。でもあちらがじゃあそれを無視しているかっていうと、決してそうではない。神様は確かに私たちの人生を見つめていてくださって、この御言葉によるようにすべてを益にしてくださるお方であるということです。先ほど今日西尾先生お話してくださいました。私自身のこと少しお明かしさせていただきますが、1969年私は韓国の、ソウルで、生まれました。父は韓国人の牧師でありまして、母は日本人の、牧師であります。で当時母はですね、現在学ぶ先生のお兄さんの広志先生が東京中央教会というところで、新宿の大久保にある教会を牧会していますが、そこの、牧会での有名な車田明治という、牧師がいたんですが、その車田先生のもとで副牧師をしていました。まさしく、まあ、伝道に明け暮れる毎日も、戦後の後のですね、西新宿のあたり、焼け野原のところに太鼓持ってロボイ伝道やってるような、それで、私の母は18時ぐらいでもう献身しましたから、もう青春のすべてをそんな伝道に費やしたような、女性でありました。で、まあ、そんなことをやっておりましたら、もう、本当にある程度年齢がいってですね、まあ、なんていうでしょう。結婚することも忘れてしまって伝道しちゃったような人でしたね。私の母というのは。で、気がついたら、もう本当に随分年がいってて。で、その時に、車田先生が、この韓国の、牧師というものを、私の父、李宗慶と言いますが、この父親を紹介してくれたんですね。で、二人は、結婚前に一度も会わなかったそうです。こういうこと言うとなんか、統一教会みたいですけれども、でも、もうご存知のように、韓国である程度年齢いった、父は結構、はい、年上でしたので、年齢いった人たちっていうのは、日本と韓国の歴史の関係で、日本語話せるんですね。で、父も日本語話せて書けましたので、二人の間で十何通か、国際、手紙が行き来されて、で、そのところで互いの祈り、ビジョン、これは本当に私たちにとって御心なんだろうか、というようなことが取り掛かされて、一時はもう、父の方も、いや、君江さん、もう今韓国はね、もう数年前、68年かな、日韓締結の条約が結ばれて、まだ日本と韓国の間っていうのは危ないから、日本人の一人の女性が韓国に一人で来るのはちょっとまだ危険だから、やっぱりこの結婚見心じゃないんじゃないかと思うっていうようなことも通りまして。でも最終的には、いや、私たちは日本と韓国の、キリストにあって駆け足となりましょうという、まさしくまあ、信仰一本で、結婚に至ったんですね。でも母はもう渡った橋は、壊しましょうという感じで、日本国籍をもう離脱しまして、韓国に嫁いでいきました。本当に、本当に今同じ道路者になりまして、すごい信仰の決断だったなっていうことを思うんですけれども。で、韓国で、新しい彼女の生活が始まったわけです。で、やがて母の胎に、私になりますが、私が宿りました。しかし、その頃から、父が、なんかこう、体が疲れたと言って、床に伏すようになったと言います。と言いますのは、もちろん私はわかりませんから、後になって母から聞いたことですけども、で、診断の結果、それが、肝硬変だっていうことがわかったそうです。 で、肝硬変というのは尿がお腹に膨らん、溜まっていきますので、日ごとにお腹がこう大きく膨れてくる。日ごとに衰弱していく。そして、私が誕生してちょうどの100日目、母の誕生日4月28日に、父は召されました。結婚してまだ1年、2年、2年も経っていないような時であったと思います。で、母には独身時代、恐れがあったと言います。それは、結婚して家庭を持つということの幸せというものは確かに知りたいけれど、でも彼女の恐れというのは、もしパートナーに先立たれてしまったらどうしようかという、そんな恐れがあったっていうんですね。で、そんな恐れが、もうすぐに結婚後に起きた。しかもまだ、彼女の腕の中には血のみ子がいる。子が生まれて100日目に自分の夫がもう天国に帰ってしまった。で、ある意味このような結婚生活ということを考えますなら、それはもう明らかに悲しい結末であります。で、これが私の生い立ちになるのですが、今少し私の物語というものを皆さんにお話ししているんですけれども、どうぞ皆さんの物語というものを考えながらお聞きいただきたいんですね。皆さんの生い立ちというもの、自分はどんな親から生まれ、どんなふうに育ってきたか。で、母は父が亡くなった時、もう神様に対して、まあそれ自体はヨブのあの試練ほどではありませんけれども、おそらくヨブが持ったと同じような疑問というものを神様に持ったに違いない。自分の結婚は何だったんですか、神様。どうしてこういうことが起きたんですか。私たちは信仰を持って祈り合って、で決断して、私は日本の国籍を捨ててこの国に嫁いできました。人が亡くなると悲しみに浸る間もなく葬儀がなされます。韓国とて同じです。多くの親類や父の友人たちが集まる葬儀の中、この式は進んでいきました。その中で結婚を紹介してくれた恩師の車田先生、まあ車田先生ももう高齢でしたし、でも責任を本当に痛いほど感じていたに違いない。自分が紹介した結婚なのに。でも高齢ゆえにまたいろいろビザ等があって葬儀には来ることができないゆえに電報を送ってくださった。日本語で電報が書かれていたそうです。その時に、その葬儀の中で電報が読まれたと言います。その中に車田先生は御言葉を一つ書いてくださいました。それは、イエス様が弟子たちの足を洗うところがありますよね。洗足の記事があって、ペテロが主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですかと言われた時に、イエス様が語られた言葉です。伝報がこう読み上げられました。私のしていることは、今あなたにはわからないが、後になってわかるであろう。この言葉が読み上げられたときに、すべての道が開かれはせずに、状況も何にも変わらないんですけれども、確かにそうですよね、葬儀の最中ですから。でも、この言葉が彼女の心に約束の言葉として、刻まれたって言うんですね。式も終わり、月日が流れ、幼子である私を抱きながら、韓国の家族、母にとてもよくして、こよなく愛してくれたと言います。しかし母の心の中に危機感が生まれました。なぜなら、自分は伝道者として召されたのに、この国で言葉がわからない、文化がわからないところでいたら、自分のこの伝道者としての魂、スピリットが失われてしまう。そして本当にもう、またこれ苦渋の決断ですけれども、この幼子であった私を連れて、そして日本に帰国します。私はまだ2歳にもならないような年齢だったと思います。で、それから、田舎町にある小さな教会、あちこちを、まあ、二人で転々するような親子の生活が始まりました。で、母にはですね、別にどこか優秀な学校行ったとか、そういうことも彼女にはありませんし、 説教が特になんか素晴らしいとか学があるとか何か際立った才能というものはなかったと思います。しかし今ですね、まあこれ今私は自分の母と同時に同じ牧師としての大先輩として彼女を見ますときに、同じ道老の身としてすごいなと思うのは、この彼女はどこに行ってもどこに行ってもっていうのは、その点々としたもう礼拝も10人とか5人とかっていうようなそういう小さな教会、どこに行っても朝夜が明ける相当前に起きて礼拝堂のこのところでいつも体丸めて祈っていたっていうのがですね、これは道老の私にとってはこれはまあ本当にとてつもないことなんですね。で、礼拝堂って言いましても、これはもう皆さんアメリカの礼拝堂を想像しないでください。日本の礼拝堂っていうのはもう8畳でそこで私と母が布団並べて寝てるようなところです。土曜日の晩とか。で、布団を押し入れ入れてそこが礼拝堂になるようなところに、ちょっとしたこんな板の台があって、で、そのところで、彼女は毎朝毎朝祈っていた。私なんか当然そんな時間起きないですけど、たまたまトイレなんかに起きると、そこに小さな体の彼女の、まあ、こう縮まってる姿、影というものを毎朝見ました。で、確かに母から夫が失われたっていうのは大きな悲しみだったと思います。で、残されたのは手のかかる血のみ子でありますし、で、彼女は、この足元にですね、もう女性教職ですから、で、自分の子供を見てる人、くれる人なんか、日曜いないですから、こう、足で私をあやしながら説教したって言うんですけれども、こう、ボールをこうやりながらね。で、そのようなところでの牧会でありましたけれども、一つこの彼女は、一つ彼女がどうしてもしなければならなかったこと。それは、ただもう神様だけに頼る以外、彼女はなかったですね。で、それが彼女の祈りを引き上げたんですね。今になってだんだん分かってきたんですね。同じ立場になって。で、その長い年月の間、いろいろなところを彼女も通ったと思いますけれども、その行く先々でその牧会を祝福してくださったと思うんです。私は傍らでそんな彼女の人生と共に成長してきましたけれども、間近にその姿を見てきましたけれども、その年月というものを総括して、一つ自分なりに思わされていることがあります。それは、この神様が母の経験した悲しみというものを大きく用いられたってことですね。彼女が夫を失い、女で一つで子供を育ててきたこと、女性として一人で伝道牧会をしてきたこと、どれもまともに考えたら全部マイナス、ディスアドバンテージです。しかしところがどっこい、神様はこれらの経験を通して私の母、その牧会というものを恵みが最も神様が現れるツールとなさった。こんなことは私たちにはわからなかった。彼女が、神様が彼女を通して成してくださったすべての良きことは、彼女が経験した、そんな悲しみの土壌から芽生えてきたんだと、今私は間近に見たものとして、本当に気がつかされているんですね。ですから皆さん、モーセの出来事は、私たちはもちろんこれから日本民族というものを日本から救い出すような大それたことはできないと思いますよ。でも、モーセと同じように、なんでこんなことが、あんなことがっていうことが私たちの人生には必ずあると思うけれども、 でもそのところに神様は働いてくださる。そしてその一番弱いと思われる、マイナスダメだったと思われることが実は最も必要なこととして神様は用いてくださる。俳優のハリソン・フォードっていう人がいますよね。ハンサムな映画に出ている方ですけど、私は彼、信仰者かどうか私は分かりませんけれども、彼に起きた一つのエピソードっていうのを心にいつも思い起こすんですけれども、彼のこの顔っていうのの顎には傷があるそうですね。で、私確認したんですよ。コンピューターで彼のアップを写真出して。そしたら確かにここに傷があるんですよ。で、彼の友人たちは、お前は俳優だよな。俳優は顔が命だよな。顔が命だから、その傷はきっと君にとってなければいいもんだよなって聞いたそうです、よく。でも彼はこう答えたって言うんですね。いや、この傷があって、私はハリソン・フォードなんです。この傷があってこそ私はハリソン・フォード。モーセっていうのは主に最後の40年の荒野からイスラエルの民を導かしたような、ああいうなんか英雄の航海の中を渡っていくような、そういうモーセだけじゃないんですね、彼の人生は。彼の人生はトータルで、ミディアンの荒野での日々も彼の人生。皆さんの人生も、この神様の支配が及んでいるっていうことをぜひ心に刻んでいただきたいと思うんですね。最近心に残る言葉として手帳に書き写した言葉があります。それはこういうことです。ごめんなさい。何でしょうかね、これは。卵ですね。割れてますよね。手元から落ちて割れた卵が、その黄身が元の殻に戻ることはなく、破れた黄身から丸い目玉焼きオーバーイージーを作ることはできない。できない。でも、この破れた黄身、割れてしまった卵から、神様は最高にうまいオムレツを作ることができる。割れた卵とか、破れた黄身っていうものを、自分の人生として、この言葉を解釈しますなら、それは私たちには確かに元に戻ることのできないものであるかもしれない。また時に思い描いていたこととは異なって、私たちの予定計画とは異なって、破れてしまった人生を表すのかもしれない。しかし、神様はその破れた人生から、私たち一人一人の、皆さんを一人お一人のフレーバーのついた、皆さんでしか醸し出せないフレーバーのついた、最高のオムレツ、すなわち、予想だにしなかった、最高の人生を作り出してくださるのであります。皆さん、このことを信じますか？どうでしょう？先ほども言いましたよ。私はボールを投げることしかできないんですよ。あとは皆さんがそれを受け取ってくださる以外にないんですね。いやー、モーセと自分の人生とは違う。そうではなくして、聖書を読んでいくということは、モーセの人生に関わった同じ神様が 私の人生にも関わっていてくださるということを信じて、今日と明日を生きる人生です。そして、一つ一つの先に、一番最初に言いましたように、一つの点が次の点につながっている線となっているんだってことが見えてきますと、次の人生に対する希望が湧いてくるんですね。このように考えますと、私たちの信仰生活っていうのは退屈なものではありません。それはエキサイティングなものじゃないでしょうか。なぜなら私たちと神様で共になってこの最高のオムレツを作るような人生ですから、皆さんの味でしかない人生を作ることができるのが神が私たちに約束していてくださる人生なんですから、最後にこのロマ書の御言葉を読んで終わりましょう。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。皆さんはご存知でしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、このように主の不思議な御手の中、ニュージャージーの教会の皆さんと共にこのような幸いなひとときを持たせていただくことを心より感謝いたします。モーセという一人の人の人生を通して、私たちの人生をももう一度あなたが光を当ててくださっているということを信じます。時に私たちの人生もモーセのように、本当になんでこういうところを通ってるんだろうか、なんでこんなことが起きるんだろうかというようなところを通らされることが多々ありますけれども、その時に神様はそっぽを向いておられるのではなくして、そのところでも確かに私たちを導いてくださって、すべてを働かせて益としてくださるものを作り上げていてくださるということを、私たちはつゆだに忘れることがないように、どうぞ私たちを導いてください。とかく近視眼的で本当に平面でしか物事は見えず、それに対して一喜一憂していくような私たちでありますけれども、どうかあなたが見ていてくださるその神様の眼差しを、その視点を忘れることがないように、どうぞ導いてください。現に今も私たちの人生を振り返りますならば、もちろん全てではありませんが、確かにあの出来事、この出来事、あの時は辛かったけれど、でも今思えばあれがなければ今の自分はないというものが私たちの過去には多々あります。そのようにちらりちらりとあなたはあなたの働きを私たちに見せていてくださいますから、信仰を持って、たった一度の人生、これはリハーサルじゃありませんから、この人生、あなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞ導いていてください。もしかしたらこの中に初めて神様のことを聞きましたっていう方がもしいらっしゃるならば、どうぞ神様、そのお一人お一人の人生を見つめておられるお方の視線が、その方々に本当に届くことができるように、どうぞお導きください。このひとときを心より感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
しばらくピアノを弾いていただいて、その中で、お祈りの時を持ちましょう。一人一人の神様への応答のお祈りをさせていただきたいと思います。神様は先生を送ってくださって、 私たちのために、やはりこれも偶然ではなく、本当にご計画を持って先生を送ってくださって、そして先生を通して今日お一人お一人の心に語ってくださったことと思います。それに対して本当に応答の祈りを捧げたいと思います。皆さんがこれまで通ってきた一つ一つの出来事、まだ見えないかもしれない、まだ答えは見えないかもしれない、でも本当にその線を見せていただく旅を一歩踏み出そうじゃありませんか。しばらくの間、神様の前に、神様見せてください、神様教えてください、お祈りの時を持たせていただきましょう。愛する天のお父様、あなたが奥田先生を通して語ってくださったあなたの思いを感謝を申し上げます。神様、あなたは私たちの人生に万事働いて、すべてのことが愛働いて益となる、その視点を与えてくださる方であることを覚えて感謝を申し上げます。主よ、私たちが歩んできた道の中にはどうしても納得いかない、どうしても前向きに受け止められない出来事もあります。そういうことも含めて、神様、あなたはすべてと言ってくださったと、神様受け取ります。主よ、どうか今はわからなくても、やがてわかるようになるであろうと、お約束通り、どうか私たちの目にそれを見せてくださいますようにお願いを申し上げます。神様に見始める一歩をあなたが祝福し、ああこういうことだったのかということが見えてくるという喜びも味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。